立ちいただきまして、三英546番をご一緒に歌いましょう。そのままで購読文を唱和しましょう。お手元のプリントをご覧ください。購読文、詩編第104編24から30節。明朝体のところは詩識者が読みます。二次下がりのご祝祭のところは回収皆さんがお読みください。詩編第104編24から30節。主よ、宮沢はいかにおびただしいことか。地はお作りになったものに満ちている。同じように海も大きく豊かで、その中を動き回る大小の生き物は数知れない。彼らはすべてあなたに望みを置き、時に応じて食べ物をくださるのを待っている。御顔を隠されれば彼らは恐れ、息吹を取り上げられれば彼らは息絶え、元の塵に帰る。主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。購読文プリントの裏をご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、彼らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌185番をご一緒に歌いましょう。 お座りください。聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書詩編104編24から30節942ページです。詩編104編24から30節。主よ、御業はいかにおびただしいことか。あなたはすべてを知恵によって成し遂げられた。地はお作りになったものに満ちている。同じように海も大きく豊かで、その中を動き回る大小の生き物は数知れない。船がそこを行き交い、お作りになったレビアタンもそこに戯れる。彼らはすべてあなたに望みを置き、時に応じて食べ物をくださるのを待っている。あなたがお与えになるものを彼らは集め、見てを開かれれば彼らは良いものに満ち足りる。御顔を隠されれば彼らは恐れ、息吹を取り上げられれば彼らは生き絶え、元の塵に帰る。あなたはご自分の息を送って彼らを創造し、地の表を新たにされる。次に新約聖書使徒言行録2章1節から13節214ページです。使徒言行録2章1から13節。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガラリアの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフェリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き、戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかし、あの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。ご一緒にお祈りをお捧げします。教会の頭であるイエス・キリストの父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが定めてくださった聖なるこの朝に、私たちは教会に集められております。あなたは私たち一人一人を覚え、罪の悔い改めと許しに預からせるようこの礼拝に導いてくださいました。深く感謝申し上げます。すぐる誠実にあなたの御言葉を受けてこの世へと使わされましたが、私たちの7日間の旅路は罪の力に負け、あなたに許しを乞い悔い改める、この繰り返しでした。どうしても罪に向かってしまう弱い私たちの姿は、あなたはご存知です。繰り返し繰り返し悔い改めを受け入れていただき、につながることを許される私たちです。 神様の私たちへの忍耐、深い憐れみ、計り知れない愛に心より感謝申し上げます。これからあなたの御言葉を解き明かしてくださる中本牧師の上に、聖霊なる神様の助けが豊かにありますように。聞く私たちが心を開いて、そこからあなたの御心を受け取ることができますようお導きください。今日の礼拝を覚えながらも教会に来ることができない兄弟姉妹を覚えます。この方々一人一人が背負っている重荷に耐えられるよう、あなたが特段の励ましと慰めをお与えください。またこの教会に関わるすべての方々について、その行く末をお守りください。そしてあなたにつながって生きる希望をお与えくださいますよう願います。本日は聖霊が地上に注がれ、教会が誕生したお祝いのペンテコステ礼拝をお捧げいたします。礼拝の後、ペンテコステ愛参会を予定しております。2人または3人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのであるとイエス様が約束しておられます。イエス・キリストを求める方々をここに招いて交わり、共にキリストこそ主であると確信する時をお与えくださる聖霊なる神様の御業に感謝いたします。今日出席される方々の上に主の祝福が豊かにありますようにお願いいたします。そして本日は小倉しおりさんの洗礼式が行われます。神様のお導きにより、この教会で共にあなたに礼拝を捧げる姉妹が与えられました。教会員一同、神様への感謝と喜びに満たされております。小さい頃から神様を愛し、神様と強く結ばれてきたしおりさんの存在が、これから私たちの信仰をも強めていただけることでしょう。ペンテコステの6月の朝、聖霊なる神様の息を私たちに吹きかけて、私たちを常に主のものとなさせてください。そして新しい姉妹と一緒にあなたに栄光を期していく歩みができますよう導いてください。教会学校の子どもたちがあなたの慈しみと恵みのもとで健やかに育ち、一生を通してあなたに祈るものとなりますように。子どもたちに種をまく教師たちと、教会学校礼拝を支えるオルガニストの働きをどうぞ祝してください。また現代の厳しい社会環境にあって、神様を愛し自分の仕事と神様への奉仕を両立しようとしている若い兄弟姉妹の健康をどうかお守りくださいますよう切にお願いいたします。世界中で戦いや大地震、大洪水などで多くの人々が苦しんでおります。このような苦難の中でこそ、共にいてくださるイエス・キリストに出会い、神様からの深い愛を確信することができますよう、強い希望を持って祈るものとなさせてください。苦しむ方々の涙とロークを、一刻も早くあなたが取り去ってくださいますよう助けを乞い願います。これらの感謝と願いを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌21の348番をご一緒に歌いましょう。 座りください。説教信仰者の目覚めと題しまして、中本牧師の口を通して神様の御言葉に預かります。
今朝はペンテコステ礼拝をお捧げしています。このペンテコステはキリスト教の暦にあります日でありますけれども、クリスマスやイースターといった他の行事に比べるとあまり広くは知られていないのが現状であると言えます。ペンテコステという言葉、これは50番目あるいは50日目を意味するギリシャ語です。もともとはユダヤ教のお祭りで、今朝の一節のところにありますように五旬祭と呼ばれておりました。この五旬祭は旧約聖書の出エジプト記に登場する銃の災いを過ぎ越した日から50日目に、ユダヤ人が新しく暮らすことになった土地で農作物の初穂を神様にお捧げしたことで始まった、そういった収穫のお祭りでした。ですが時が経ち、新約の時代に入りますと、イエス・キリストを通して新しく意味が変えられたのです。つまり毎年ユダヤ人がお祝いしていた過ぎ越しのお祭りの時期に、イエス・キリストは十字架にかけられ息を引き取ります。けれどもその後によみがえりを果たされ、天に昇っていかれます。そして過ぎ越しの祭りから50日目に、聖霊と呼ばれるイエス・キリストの霊が地上に下ってきて、地上に最初の教会が建てられたのです。この地上に最初に教会が建てられたその出来事を祝うのがペンテコステの礼拝であると言えます。このように旧約聖書の時代の五旬祭と新約聖書のペンテコステでは大きく意味が変えられたことがわかります。その上で皆様に考えていただきたいことがございます。それはこの地上に最初に教会が建てられたことを祝うペンテコステでありますが、今朝ご一緒にお読みした使徒伝行録の2章には教会という言葉は一言も出てきていません。これは一体どういうことであるのか、ぜひお考えいただきたいと思います。2章の1節以降を見てみるとこのように書かれてあります。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。この言葉でありますが、今申し上げましたように、天に昇っていかれたイエス・キリストが聖霊と呼ばれるご自身の霊を地上に注いだ、その時の様子を伝えるものです。そしてイエス・キリストの弟子たちは聖霊の語らせるままに他の国々の言葉で話し出したというのです。この時エルサレムには五旬祭を祝うために様々な国の人たちが集まっていました。ですがその人たちは自分の国の言葉で話し始める弟子たちの様子に驚きを隠せず、人によっては彼らは新しいブドウ酒に酔っているのだと、そのように揶揄する人さえ現れたというのです。このようなやりとりを伝える使徒伝行録2章のこのペンテコステ、この記述の一体どこが教会が誕生したことを伝えるものであるのでしょうか。このことを考えるとき、ぜひ皆様に知っていただきたいことがございます。それは聖書が伝える教会とは建物を指す言葉ではなく人を指す言葉であるということです。正確に言いますと、 イエス・キリストを信じる信仰者の群れを指す言葉である。このことをぜひ知っていただきたいと思うのです。こうしたことは世間一般ではあまり知られていないことのように思われます。例えば街中を歩いていますと、まあ、時として大きな結婚式場として使われている立派な教会を目にすることがあります。まあ、正確に言うと教会の形を模した大きな建物を見かけることがあります。私たちはそれを見て立派な教会だなと思わず思ってしまうかもしれません。ですが本来の意味におけるキリスト教の教会は建物は関係ないのです。つまりそこに集まる人々がイエス・キリストを信じ、その信仰に基づいて一生懸命祈りを捧げることによって聖霊が働きかけ、思いもよらない奇跡を集まっている人々のうちに起こす。これが教会であるのです。そのことを示す言葉が先ほどお読みした2章の1節のところに書かれてあります。それは一同が一つになってという言葉です。この言葉は一見見落とされがちでありますが、とても大切な言葉です。この2章において集まっていた人々の中でもイエス・キリストの11人の弟子、つまりユダを除いた11人の弟子たちは、考えてみればイエス様が十字架につけられる際、イエス様のことを裏切り、皆一目散に逃げてしまった人たちです。そうした人々と共に母マリアやイエス様の兄弟たちは一緒になって集まって祈りを合わせていたというのです。私たちの感覚からするならば、ここにいた母マリアの立場に立ってみたとすると、イエス様を裏切った弟子たちのことなど到底受け入れられないのではないかとつい想像してしまいます。けれどもそうしたやり場のない思いといったものをある意味神様にお委ねするような形で、ここにおいて母マリア、あるいはイエス様の兄弟たちは名前こそ挙がっておりませんが祈りの輪に加わっていたと考えることができるのです。イエス様ご自身がマタイによる福音書の最後のページでこういう言葉を残しておられます。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると。これはイエス様が大宣教命令という場面で語られたインマヌエルの約束であります。つまり神が共におられる、私たちと一緒にいてくださるということをイエス・キリストご自身が約束してくださったのです。それにもかかわらずイエス様はこの使徒言行録において地上から天へと昇っていかれます。地上からキリストが取り去られた今、一体何によってこのイエス様のインマヌエルの約束は果たされているのだろうか。そのことを弟子たちは非常に戸惑いながら考えたことと思います。だからこそそうした意味においても弟子たちの側にしてみても、目の前の救い主が天へと引き上げられてしまった、そうしたある種の喪失感を持って祈らざるを得ない、神様に委ねるほか自分たちができることはない、そうした状況に置かれていたと言えます。では何をもってイエス・キリストは私たち一人一人と共にいてくださることを果たしてくださるのかと言いますと、それこそが聖霊なる神様の働きを通してであると言えるのです。先ほどお読みしたもう一つの聖書箇所、旧約聖書の詩編104編、こちらをご覧いただきますと、この詩編104編には この世界と、そして世界にかかる秩序というものを創造された神様を讃える歌が歌われております。この世界の創造、そして自然の秩序を通して、私たち人間の目線というものは、地上から天におられる神様へと引き上げられ、神様を褒めたたえるように促されている。そのことを私たちはこの歌を通して感じ取ることができます。この詩編104編全体を1節から23節までの内容を見てみますと、天地をお作りになり、そして山々を創造され、動物並びに人間を創造された神様の御業がここで歌われていることがわかります。そうした数々の創造の技を踏まえて、24節のところで詩人は、そのような数え上げることのできない神様の御業に対して、主よ、御業はいかにおびただしいことですことかと、驚嘆の念を持って声を上げています。この言葉には、もはや人間の力をもってしては、神様の御業をすべて叙述することなどかなわないと。そうした自身の力の限界を知った上での、だからこそ知らされる神様の御業の数々、その素晴らしさというものを伝えていると言えます。そうした中で詩人は29節以降で、御顔を隠されれば彼らは恐れ、息吹を取り上げられれば彼らは生き絶え、元の塵に帰る。あなたはご自分の息を送って彼らを創造し、地の表を新たにされる。こう述べます。父なる神様と御子イエス・キリストから注がれる聖霊。この聖霊は本来塵である私たち人間に命を注ぐ命の息吹であります。またそれだけでなく、この詩編の詩人は神様が聖霊を用いて創造の御業を起こされる、そのことをも伝えております。例えば創世記の一章二節に書かれてあります天地創造の出来事を伝える記述には、混沌とした大地があるその傍らで、神様の霊が水の表を動いていたと、そのように書かれています。この世界の創造に際し、神はその霊を用いておられる。そのことが聖書を通して知らされるのです。それとともに、私たち人間にかかる創造というものをも聖霊は成し遂げてくださる。いや、聖霊によらなければ私たちは新たに生まれ変わることなどかなわないということを伝えているのです。ヨハネによる福音書の3章5節のところで、イエス様ははっきり言っておくと、誰でも水と霊によらなければ新たに生まれ変わることはできないと、そのことを伝えております。今朝の礼拝におきまして洗礼式が執り行われます。それは聖霊による命の再創造であると呼ぶことができる神様の御業であります。私たちイエス・キリストを信じる信仰者の群れが一つの教会を形成し、洗礼に預かろうとされる姉妹のために祈りを持ってこの場に臨みます。そうしたとき、姉妹にかかる命がこれまでの歩みを通じて神様からの見守りに置かれていた、その上でさらに洗礼による罪の洗い清めが行われ、それだけでなくイエス・キリストの復活の命とこれからは固く結ばれていく、その御業が神様によって果たされるのです。私たちはそうした神様が起こされる奇跡の現場に立ち会わせていただいております。しかしそれは傍観者ではありません。ぜひとも知っていただきたいことがございます。それはイエス・キリストの霊が働いてくださるその奇跡の創造の御業、そ その現場において、ここに集う私たち一人一人の霊もまた聖霊の働きによって呼び覚まされるということであります。ですから誰一人として傍観者はおりません。皆が共に預かるべき神様の御業であるとはっきりと申し上げることができるのです。まさしく聖霊なる神様の御助けによる命の創造、その現場に立ち会わせてはいただく私たち一人一人が、この教会を新たに作り変えていく、私たち一人一人を器としてくださる救い主イエス・キリストが、このお方の体を形成し、このお方の息吹が注がれることによって新たなる教会の礎を築いていく、そこに連なる私たち一人一人の人生もまたキリストと固く結ばれ、そしてキリストの祝福のもとに日々新たにされていく喜びの歩みであると、そのように言うことができるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。この地上に聖霊を注いでくださいました天の父なる神様、私たち一人一人はあなたからの霊を受けて、この命を歩むものとされております。この人生の途上の中で、あなたの御子イエス・キリストを救い主と告白し、その信仰告白のもとに、あなたからの罪の洗い清め、そして救い主の復活の命へと結ばれる、その大いなる御業に預かろうとしている姉妹がおられます。神様、あなたが生まれた時からその姉妹の名を呼び、今日まで導いてくださいました幸いを感謝いたします。ですからどうかこの姉妹にかかるこれからの新たなる人生をもあなたが伴ってください。ここに集う私たち一同は、こうしたあなたの御恵みに感謝いたしますとともに、私たち自身の歩みをも新たに創造されているその恵みに感謝いたします。ですからどうかこれからも仙台東六番町教会があなたの霊で満ち満ちて喜びにあふれる、そうした教会となりますように、あなたの祝福をこい願います。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌499番をご一緒に歌いましょう。
しもこの身に満
を解き救いにいらしめたまえ、世々にいます御霊の神よ、今しもこの身に満ちさせたまえ、御霊よくだりてかよわきわれを、清けき力にとましめたまえ、世々にいます御霊の神よ、今しもこの身に満ちさせたまえ、アーメン。お座りください。
お立ちいただきまして、唱詠540番をご一緒に歌った後、祝祷・高僧をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。